お疲れです。とりあえず録音します。で、今回はあれ、セミナー何をするかみんな知ってるのかな。
あ、知ってるよね。題名だけ。
題名だけ。ライティングのなんとかかんとかみたいな感じで、まあ、とりあえず今回セミナーの目的としては、私の狙いはツルケンのステージを作るっていうところですね。うん。で、まあ、なんかライティングとか、まあ、文章を書く専門家であるってことはなんとなくみんな分かってるじゃん。だけど実際ぶっちゃけ続けてどんな仕事してます？
ウェブ制作。
ウェブ制作、どんな仕事してると思います？
SEO 対策、
うん、SEO 対策って何ですか？
サイトを上位に上げるように、あれ、いろいろキーワードとかなんとかやって、サイトを育ててるみたいな。
なんとなく分かってるんですね。
うん、
なんか、うん、多分今の言葉で想像ができる人とできない人といると思うんだよね。だから鶴健がやってることって多分全然みんな分からない。多分奥さんも分かってないみたいな。
そうね。なんだこいつって。
じゃあ奥さんのね、お母さん、お父さんとかにも説明できてないですね。何言ってるか分かんないやつと結婚したみたいな。まあそんな感じになっちゃってるんで、今回それを挽回するために、まあ鶴健が何
親に向けて、
そうそうそう、そう、ご実家のね、そう、鶴健が何をっていうかをちゃんと明らかにしていこうかなと思って、まあ、なんかそのライティングとか SEO とか、まあ、ブログ集客 LP みたいな、その辺やってるよっていうことは分かると思うんだけど、まあ、なんやかんやみんな知らないと思うので、まあ今日話しながらみんなに分かってもらったらいいんかなって思ってます。うん。で、どういう風にするかっていうのは全然決めてないです。鶴健は本当何も知らされないまま勝手にこれの流れを私が決めたので、今日何やんだっていう感じだと思うんだけど、まあなんとなくの流れでやっていこうと思います。うん。で、まあざっくりとなんだけど、どうしようかな。まあその、まあ鶴健流と呼びましょう。そのライティングっつってもいっぱいあると思うけど、で別に正解はないと思うし、まあそれを、まあ鶴健がどういうふうにやってきたとか、まあ、それを我々が生かすならどういうふうにやっていったらいいかみたいなところが分かるような形に私が頑張って持っていきたいと思います。そんな感じで
お願いします。
あす、あざます。え、セミナーとか過去にやったことある？
ないんじゃない、多分初な気がする。
おもろいな、そんな感じか。まあとりあえずなんかどういう人の役に立てるかなっていうのは私考えたんだけども、例えばそもそもいい文章って何とか、うん、どうやったら書けるようになるのかとか、センスがない人はどうしたらいいのかとか、救済の措置はあるのかって、ちなみにあるのか、
結論ないっすね。
絶望的な人は無理と。確かにね、日本で育ってない人とかもいるしね、うん、それはまあしょうがないかな。うん。でもまあなんとなく、今日話したことを聞いたら、なんとなくどういう風に書いたらいいのかとか、じゃあ例えば誰に向けてとか、そういう部分もね、今日かなり話としては重要になってくると思うんで、そこら辺も分かるようになるし、あなたも書けるようになるとは思わないけど、まあ、全体像というか輪郭はつかめると思います。で、分かんない人はもう個別に相談をするか、もうメディアの作成とかブログ記事の作成をする件に依頼しなさいっていう感じです。考えても分かんない人は、まあ、無理なんでね。あと、まあ文章ってやっぱりデザインみたいなところで、センスみたいなところもめちゃくちゃあると思うから、まあ、そこら辺は外注するなりなんなりしてみてください。でも割とでも SNS 全般とか発信もハッシュタグとか、その他いろんなテクニックとか、まあ、例えば YouTube とか検索のあるようなメディアとかに活かせるのもたくさんあるので、まあ聞きながらやっていきましょうということでお願いいたします。それでは行きましょうか。
はい。
じゃ、とりあえずなんていうのかな、これを語るにあたって本当に鶴健が語る資格があるのかっていうところをちょっとチェックをしたいじゃないですか。うん。語る資格あると思います？何故、なんで鶴健が、じゃあその文章を書くことについて語る資格があると思いますか？
鶴剣自身、
そうそうそうそう、
鶴剣自身がそのアフィリエイトとかで自分で、もともとできたっていうよりもこう積み上げてこう学んできて、
うんうん、
今ここまで来たよっていうのを前教えてもらったことがあるので、
うん、なるほどね。ここまでコツコツちゃんと積み上げてきたことだから、まあ、聞いたら自分たちもできるんじゃないかみたいな
っていうのと、あとあの実績を教えてもらった時に、
うんうん、
やっぱ企業とあの企業さんとたくさん今までやってきたこととかまだまだ知らないところもたくさんあると思うんですけど、ずっとそれをやっている姿を、まあ、なんとなく、
うん、なんとなくね、
あの教わって、
うん、
まあ、そういう鶴剣から教えてもらいたいなと思います。
まあ、そんな感じです、まあ、つまり一旦なんか鶴剣はどんな実績があるのかっていうところを、まあ、掘っていきたいなって思ってます。どうでしょう鶴剣
と、ね、改めて振り返ると、うん、俺の実績って多分中学とか高校ぐらいになって、
うん、
それはなんだろう、ブログで稼ぐとかじゃなくて当時出会い系にハマってたのよ、一番初め、
サイト、
そう、もうなんだろう、スタービーチみたいな掲示板があって、そこで他の高校の女の子とやり取りをするわけですよ。でそこで文章と触れ合ったわけだわ。でお互い顔は分からない、で名前もハンドルネームです。じゃあそこでどういうやり取りをすればその子のじゃあ写真をもらえるのかとか、うん、メールアドレスを交換できるのかとか、
うん、
それが多分一番初めの01というか実績になるのかなっていうところかな。
あ、おもろいな。
なんか単に売り上げだけ言ってもつまんないかなとか思って、
うんうん、
振り返ったらそんなのあったわとか思って、そんなんですね、
それで人妻とかを捕まえてみたいな、
そうねいけないこともしましたね
そういう感じです。ご参考までに。
わかりました。
その他は例えばその他なんて言うんだろう、じゃあ例えばどういうメディアを作ってきたとか、じゃあ今一緒になんだっけ米工房とかね、うんうん、あの米を販売するために、まあ、一緒にっていうか鶴剣メディアとか動かしてくれたりとか、あとはなんか俺が知ってる一緒にやってる人と教育系のメディア作ってたりとか、うん、まあ、やってる現在進行で進んでることと、まあ、過去にやってきたジャンルとかどんなメディア作って、まあ、売上集客どんぐらいあったとか、
あと、まあ、過去から話すと一番初めは本当ブログで、そのトレンドアフィリエイトみたいな手法があるんだわ、
うんうん、
まあ、全然調べなくてもいいしやんなくてもいいけど、なんか時事ネタとかあるじゃん、例えばあの人とあの人が不倫しましたとか、あの人とあの人が別れましたって、じゃあその不倫相手誰なんとか、その不倫相手はどんな人なんみたいなのを勝手に調べて記事にするみたいな、でそれで集客して広告で稼ぐみたいなのを一番初めにしたのね、
うん、
でそれでどのぐらいだろうね、月間で30万 PV とか行った時もあったし、でそれで一番初め3ヶ月ぐらいと月商で10万ぐらい行ったのかな、
うん、
っていうのが一番初めです。でその後に何だと LINE か、 LINE がその当時始めてて、でこれから多分流行るだろうねって、そのビジネスパートナーと人とやり取りをしてて、じゃあそのメディア作りましょうかっつって、それも半年ぐらいで月商で10万ぐらい行くぐらいには育ったかなっていう。でその後も本当いっぱい作ってきて、で稼いだ額だけで言うと金融系カードローンとかキャッシング、あのメディアで一番一人月商で400万弱行ったのがあって、プラスあとアクセス数で言うとつむつむの攻略メディアを作って月間200万 PV とか行きましたねっていうところで、で現在進行形でいうと、それこそ今京ちゃんが言った米工房のメディアで集客して今で1日100とか150アクセスか、
うん、
あるかなっていう感じでございますかね。
うんうんうん、まあ、そんな感じと、何に一番驚きました？
いや400枚
ですよ、ね、
もう覚醒してるじゃない
ですか確かに魅力がね。
月商ね、北妻にはどんなメールを送ったら捕まえられたんですか？どんな、
北妻とはちゃんとは会ってませんので意外とその辺真面目ですので
倫理観はね持ち合わせていますみたいな。でもさ、今の数字的な実績もそうなんだけど、なんていうのかな、なんかみんなこう文章をやろうと思った時に 学ぼうとするわけじゃん。で原理原則的なもの、まあ、こういうことを今やりますよって言っといてなんだけど、まあ、例えば本を読んだりとかセミナー講座通ったりとか、まあ、個別コンサルとか受けたりして文章力磨こうみたいなとこあると思うけど、まあ、そうはしてないわけじゃん。
全くね。
それなぜじゃあそれを手に入れられたとか。
全くしてないんですか。
え、だってそんな出会い系サイトのために文章を学ぼうみたいなやらないじゃん。あ、きっかけのところね。
うん、
うん、それはなんか勉強してないでしょ。
全く全く。
師匠みたいな人がいた
らない。ナンパ系の師匠み
たいな。ちょっとそこからそっちじゃない。
いやそこは俺結構今大事だと思ってるのが、何も学んでないじゃん。じゃあそれは鶴賢が才能があったからかけたのか、それとも何かこういうことを意識してかけるようになったのかとか、その辺はどうなんだろう。
だと本当実践を繰り返しただけなんだけど、うん、それこそその出会い系を通して相手とやり取りをするわけだ、テキストで、
うん、
で、まあ、挨拶するじゃん。で向こうから帰ってくるじゃん。でそのメールの内容とかテイストによってこっちの感情が変わるわけだ、うん、あこういう内容来ると嬉しいんだとか、うん、あこの点止まるしかないとこういうあんまりテンション上がらないんだなっていうのがあったから、でそれで自分もじゃあ相手に合わせてちょっとテンション高めのメールを送ろうとか、
うん、
なんかそれでどんどんキャッチボールを繰り返して学んだような感じじゃないかな。
うん、まあ最初はね、会いたいから阿部みたいにさメールアドレス交換しませんかみたいな一発目でね言ったかもしれないね。そしたら一発目ではもらえないんだなとかね、
うん、
まあ、雑談とかをした後にみたいなとかね、そういうのをやってたってことか、
うん、おもろいですね。
え、気になるとこあります？誰か鶴賢にこのタイミングで質問したい人。はい、ゆり子、
ね、
どうぞ。
いや、なんかちゃんとのこう反応と、なんかそのこうなったらこうなるんだなっていうのを、あのそう一個ずつちゃんとこう繰り返しながらやってるのは、それはもう自然とそういう風な、なんか感覚というか、それは持ってたものなの。なんかやっぱこういうちゃんとなんかメールなんていうの、文章やろうとかなんか思ったから意識的にそう思ってやりだしたのか、もともとそういう思考というか、なんかあったから自然とそういう実践ができていた。
あと文章は本当に触れてこなかったんだわ。本読めないし、活字とか本当読めないって。全然読めない。漢字嫌いだし、新聞本当読めないし、
字も下手くそ
ね。あ、本当
阿部とね、
本当に
阿部と鶴賢下手くそ、
トップクラスに下手くそ。だから文章なんて全然触れてこなかったけど、ただ唯一触れたとすればゲームなんだわ。ゲームで、昔のゲームってほらテキストしかないじゃん、今みたいに声出さないし。だからそのテキストでその感情がなんとなくわかるわけだ。それで、あ、文章ってかそのキャラクターの心情がわかるって言葉って面白いなってのが多分一番初めの経験かな。だから文章を学ぼうとか全くない、本当になくて、多分そういう感覚は子供の時に養ってきたんだろうなってのはあるかな。
質問あります？
もともと文章が好きだったとかではない。
全くですね。
あ、そうなん。国語が得意とかでも
全くですね。
そうなん。どうぞ質問。
あのやりとりの中で感情をなんかこう変わっていく様を見てきたっていうあるけど、相手の方も別に文章のなんだろうプロじゃないから、
うんうん、
自分が投げた言葉の返ってくる言葉の感情っていうのがやっぱ人それぞれだと思うんだけど、うん、そのニュアンスって違う言葉でも同じように感じることがあったりとかあったのか、そういう系統統計みたいなのを取ったりとかしたりした。
全然全然、本当全部感覚だね。あとなんだろうね、まあ、前後の文脈というか全体像を見ればさ、あ、こういうテンション感なんだとか、こういう距離感なんだとか、なんとなくぼんやり分かるから、なんかそれで勝手に解釈してみたいな感じかな。
なんか気に入ってた、ニヤニヤしてたけど、
はい、嫌です、
はい
手がピンとしてるんで OK です
。私テキストのメッセージのやり取りご存知だと思うんですけど、すごく苦手で、この会話だとやっぱりそのたくさんの情報を受け取れるというか、その空気感、お会いして今日のその人の状態、一人一人の顔を見て状態が分かったりとか、あ、なんとなくこの言葉の間だったりトーンとかで、その人のこう今あ言わないけれど何か言おうとしてたかなとか、なんかその言葉に、まあ、もともとそういうの汲み取るのすごく苦手であるっていうのはあるんですけど、それでもこうたくさんいろんなことをこう言葉にこう出てこないことを知ることができる。でもテキストだと私それがすごく苦手で分からなくて、自分もなんかなんだろう、なんか言いたいことと違うことを なんか言ってしまったりとかいう経験がすごくたくさんあって、今もやっぱりメッセージ書くのにすごく時間かかったりとか、何度も何度もこう練り直したりなんかしてしまうんですけど、なんかそういうのは鶴系にもあったのかなっていうのと、なんか具体なんだろう、何人ぐらいの人とやり取りしながらこうちょっとずつこういう風にこう分かっていったよみたいなのをちょっと知りたいです。
まあ、つまり文章を書きながらの苦悩的な部分と、どのぐらいの人とやり取りコミュニケーションを通して少しずつ上達していったのかみたいなね。
まあ、痛い思いはだいぶしてると思ってて、で有名どころでいくと、あの北原さんいるじゃんか、あの起業家の北原さん
っていう美容室ディアーズとかやってるね。
そう、あの人ももともとアフィリエーター、同じような仕事してて、でそこで関わる機会があったんだよね。でツイッターの DM とかでやり取りをしてたんだけど、すごい慣れ慣れしい口調で言ったんだよね。したら、そんな関係性じゃねえのにお前そんな慣れ慣れしく来んなよっていうのをすごくお叱りをもらって、そういうのが一番今でも覚えてる痛い経験かなっていうところだし。
何歳ぐらいの時ですか？
20半ばぐらいじゃない？
ブイブイ言わせた時ですか？
そうだね、そうだわ。
年少どのくらいの時それ？
どうだろうね、1000、2000ぐらいとか言ってたのかな、1500弱とか。だってその時かな。
そうなっていっちゃしまうんですね。
そう、調子乗っちゃうんですね。やり取りした人数は本当にもう覚えてないぐらい、まあ出会い系は多分どんぐらいあったのだけでも多分30人40人とかあってるし、
メッセ100人ぐらい、
多分そのテキスト自体は100人を超えてるし、
制約率 30-40% 何が制約か分から
ない。そう、SEO でもライターさん雇ってじゃあ文章を書いてくださいっていうのがもう数百とか下手したら 1000人以上超えてんじゃないっていうぐらいはやってますね。
じゃあもう逆にそれをできないとお仕事にならないっていうのがあった。
うん、そう、基本テキストコミュニケーションでやるような仕事だし、でそう、昔もなんだろう、今だとチャットワークとかスラックとかってあるけど、昔はスカイプが主流だったんですよ。スカイプってわかる？
ギリギリわかります。
Zoom みたいなもん。
そう、Zoom の近いね、そのチャットもできるし、でオンラインで顔合わせて通話もできるみたいなツールがあって、それがメインでやり取りしてたんですよ。で基本最低限のやり取りはテキストだから、じゃもう文章を打たなきゃいけないし、でそこの何だろう、最低限のやり取り済ませなきゃいけないから、言いたいことを本当に絞って言わなきゃいけないしみたいな感じだったね。
ちなみにマキマキはインド人じゃん、
はい、
まあ、だからそういうさっきのやり取りの苦悩みたいなのは日本語でやった時だと思うんだよね。第一言語は何なんですか、マキマキ？
あの頭の中ではやっぱ英語というか、
英語が出てくるんだ。
感情とかは英語が出てきて、それを
変換して
日本語で日本人らしく伝えるようには、
うん、
丁寧に伝えるようにはみたいな、
うん、まあ、そこでのなんかね、 Google 翻訳のちょっとミスみたいなそういう感じのもあるんじゃないって思ったのと、そのじゃあ英語での会話だったらそういうコミュニケーション齟齬は起きないのっていうのちょっと気になった。 すみません、ちょっと続き取ります。あの途中でピンポン来ちゃったんで。で、何話してたんだっけ。コミュニケーションそごうは英語だと起きないのかみたいな。
あ、そうですね、
うんうん、
ちょっと久しくしてないので分かんないっていうのが一つと、
うんうん、
その自分の感覚ではコミュニケーションエラーはあんまり起きてなかったような気もする、うん、違ったら違ったとか、あ、そういう意味じゃないとかっていうのをその場で教えてもらって、
コミュニケーションのちょっと土壌が日本語圏と、え、違う、そういう意味じゃない、あなたが日本語下手くそとかそういうことじゃなくて、そもそも日本語を使う人のコミュニケーションのそもそもの土壌と英語を使う人のコミュニケーションの土壌がちょっと違うというか、まあ国民性的なものもあると思うから、うん、そこはちょっとなんか気になって。だからもしかして そういうやり取りが苦手とかではなくて、
うん、
日本語が苦手なだけ、
日本語苦手なだけ
かもしれない、その翻訳エラーが頭の中で起きてるだけかもなっていうふうに、まあ、思いましたって感じですね。
ありがとうございます、
うん、ちなみに鶴研は誰かを育てて例えばライティングを教えたりとか、じゃあメディア作りを伝授したりとか、そういうのはやってきた。
ないんじゃないかな。
だからさっきビジネスパートナーって言ってたけど、鶴研の口からビジネスパートナーってなんかすげえあんまり似合わない感じがするじゃん。そういう、まあ、そのまあもちろんあると思うんだけど、普通にビジネス的なつながりというか業務委託を、まあ、受け負う時もあるし、自分が発注側になる時もあると思うけど、基本はそういう感じってこと。
そうね、
いつも一緒にやる、例えばチームがあるとかそういうのは、
まあ、今はないかな。その時々でライターさん採用したりとかが多いかな。
うんうん、なるほど。まあ、新潟でもなんかちょいちょいあるじゃん、書いてくれる人とか。
そうね、
そこら辺とかにはなんかその技術を伝授したりとかっていうのは今まではなかった。
ない。
うん、なるほど。でなんかその自分が、まあ、ある意味そのメディアを、まあ、代行して外注使ってでもね動かして出した実績はあるけど、誰かを育ててその人が出した成果みたいなのは、
まあ、ないんじゃない。基本的に、
まあ、基本は一緒にやってるみたいな感じ、
う
ん、
そうそうそう
そ
う、
でその人育ててその人が独立してこんな成果出してるとかは今のところない。
そうね、
うんうん、なるほどっていう感じだそうです。でちなみに私は今自分で YouTube やったりとかブログを書いたりとか、なんだろう、まあ、SNS やったりするけど、基本的なそのなんていうのかな、考え方のベースは、まあ、結構鶴研からもらってると思ってる、ね、どのぐらいだ6年なのか5年なのか7年なのかよくわかんないけどまあよくわかんないんだけど、まあ、ずっとなんかその書くことを専門にしてるわけです。でなんかこの後ちょっと本編というか、別にこれも本編なんだけど、なんか詳しく話すところあるんだけど、例えばなんかキーワード選定とか、通勤はよく横展開とかそういう言葉を使うんだけど、そのキーワードをなんかどんどん展開して、まあ、例えばこういうこと知りたい人はこんな悩みがあるからこういうキーワードも一緒に検索しそうだよねみたいな、そういう話、鶴研がメディア作りをしてるのを、まあ、見たり聞いたりしてて、私は近くにいて、ああこういうことかなみたいな。例えばミミズでメディアをやっているけど YouTube をやるときに、例えばミミズが飼ってもすぐに脱走してしまう人は、じゃあどういうなんか対策、例えばミミズの脱走対策とか、そのおすすめの100均グッズとか、いろんなことを一緒に調べるよなとか思って、そういうのを考えながら私もブログを書いたりとか YouTube をしたりとか、まあ、やってきてる。で結構ミミズやっぱ売れるよね。うん、でなんか私は本当わからないからタイトルぐらいしかキーワード入れてないけど、まあ、他に競合がミミズっていうジャンルだといないからかわかんないけど、結構そのブログも検索上位に来てて普通にそれが売れてみたいな感じなので、なんていうんだろう、かなり汎用性は高いと思うんだよね。でもちろんライバルってたくさんいるよね。例えばマキマキだったら、まあ どういうか分からないけど、じゃあ片付けをアドバイスする人っていうポジション、アドバイザーなんかコンサルなんかいろんなケツにつくのはいろいろあると思うんだけど、そういう人はたくさんいるけど、なんて言うんだろう、そいつらと全部戦っていかなくても、多分ツルケンは絶対こういう抜け道があるよねというか、そういうのがあると思うんだよね。でそういったところも多分今回なんて言うんだろう、この後ねぐるぐるまた話を回しながら伝えていこうかなと思ってます。一旦25分ぐらい話しましたが、ここまでで気になるところありますか？どうでしょう、ガチャガチャしてる人あります？
いや、
ないです。
絞って言わなきゃいけないとかが難しいなと思って。
絞って言わなきゃいけないとは何ですか？
こうテキストのメッセージだから伝えたいことを絞って言うとかの、
うん、
絞り方というか。
あ、俺言ってることが分かんないけど、分かった。
まあまあまあまあ、あれこれ言葉が出てくる。
あ、そうそうそう、説明したくて文章っていうのすごい
長
く
なるのが。確かにめちゃくちゃ長いよね。
すごい。そう、
うん、どうやって絞っていくのかみたいな、削っていくのかみたいな。
要は何が言いたいってことじゃない
ですか。確かにね。
あれこれあれこれ言ってるけど、まあつまりありがとうとかだし、
うん、
結局その最後の一言だけが伝わればいいとは思うから、
うん、
俺はね、人によってはその長い文章が嬉しいって人もいると思うから、そういう人はそういうのでいいと思うけど、ここは多分特に端的に伝えてほしい2人じゃん。結論何が言いたいっていう。
そうね、
そうだから相手に分けて使い分けるのが理想っちゃ理想だし、 できることであれば、じゃあそのつまりどういうこと、要はってのを意識して、じゃあこれ削ってこの一言でいいやっていうのができると一番いいんじゃないとは思う。
確かに結論とか言うね俺ね。
よくない。
確かにあるな、うん、面白い面白い。まあそんな感じで1本目おしまいです。